主は今招いて言われます。感謝して主の門に進み、賛美しつつ主の庭に入れ、主に感謝しその名を褒めたたえよ。主は恵み深く、主の慈しみは常しえに、その誠は世々に及ぶ。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美をいたします。賛美472番、賛美歌472番です。 お着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の戒めであると。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。新たな年度が始まり、早2週間が過ぎました。さまざまに環境の変わられた方もいらっしゃるかと思いますけれども、そのところにあってあなたの守りのうちに入れられていることを覚えてありがとうございます。世界ではさまざまな紛争があり、とどまることを知りません。そこまで大きなことではなくても、身近で起こるさまざまな事象の中に自分自身の愛の足りなさに気づかされます。自分自身の努力ではあなたの戒めを守ることができない、そう思わされる日々を過ごしておりますけれども、あなたがまず私たちを愛してくださり、あなたを見上げて歩むときに愛するものへと変えてくださると、そのことを私たちは知っています。日々の生活の中でいつもあなたを見上げ、あなたに祈るものとさせてください。そしてあなたの香りを放つものとして、それぞれのところへと使わせてくださいますように、よろしくお願いいたします。今朝語られます西名智子先生を強め、大胆に語る音器として用いてください。今このところに来ようとされている方の足を早めて、無事にこのところに着かせてくださって、ともどもに礼拝をすることができますように導いてください。またさまざまな事情で来ることができない方が本当に多くおられることを覚えます。どうぞ主よ、そのところにあった必要をあなたが満たしてくださって、また教会へと導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。この礼拝の中で捧げます感謝、祈り、賛美があなたの御心で叶ったものとなりますように。この礼拝を最後まであなたの御手にお委ねいたします。感謝し、この小さき祈り、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌 93-5 主の祈り A、 賛美歌 93-5A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編94編、旧約聖書の915ページ、詩編94編を購読いたします。まず司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は 2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の23節は会衆の皆様と司会者でご一緒にお読みいたします。旧約聖書915ページ詩編94編を購読いたします。詩編94編1節。報復の神主よ、報復の神よ、輝き出てください。
主よ、裁かれる方よ、立ち上がり高ぶる者に報いてください。
主よ、悪しき者はいつまで、悪しき者はいつまで勝ち誇るのでしょうか。
彼らは思い上がった言葉を吐き散らし、悪事を働く者は皆傲慢に語ります。
主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、ご自分の民を苦しめます。
ヤモメや気流の民を殺し、みなしごを虐殺します。
彼らは言います。主は見ていない、ヤコブの神は気づかないと。
民の中の愚かな者よ、気づくがよい。無知な者よ、いつになったら悟るのか。
耳を植えた方が聞かないとでも言うのか、目を作られた方が見ないとでも言うのか。
国々の民を懲らしめる方が、人に知識を教える方が、責め立てないことがあろうか。
主は知っておられる、人の思いを、その虚しいことを。
主よ、幸いなもの、あなたに懲らしめられ、あなたの教えを受ける人は。
あなたはその人の災いの日々にも憩いを与えられる。悪しき者には滅びの穴が掘られる。
まことに主はその民を見放さず、ご自分の民を見捨てられない。
裁きは義に返り、心のまっすぐな者は皆それに従う。
悪をなす者に対し、誰が私のために立ちはだかるだろうか。悪事を働く者に対し、誰が私のために立ち向かうだろうか。
主が私の助けとならなければ、私の魂は危うく沈黙のうちに伏していただろう。
私が足がよろめくと言ったとき、主よ、あなたの慈しみが私を支え。
思い煩いが私の内を占めるときも、あなたの慰めが私の魂に喜びを与える。
破滅をもたらす王座が、掟の名のもとに危害を企む者があなたに組みするだろうか。
彼らは正しき人の命を狙って結託し、潔白な人の血を罪に定める。
しかし主は我が砦となり、我が神は我が逃れの岩となられた。
ご一緒に。
主は彼らの不義に報い、彼らをその悪のゆえに滅ぼされる。我らの神主は彼らを滅ぼされる。
それでは皆様でご一緒にお祈りをしてまいりましょう。まずはじめに山内さんにお祈りをしていただき、その後皆様でお祈りをいたします。それではよろしくお願いいたします。
天にまします。我はの父よ、私たちは今日あなたの前に聞いてます。主よ、幸いなもの、あなたに懲らしめられ、あなたの教え受ける人は。あなたはその人の災い日々の憩いを与えるの。本当には私たちの神は、私たちは毎日いろんなことで教えてくれるの。あなたの御言はまず私たちの受けることは、神様に感謝です。今日も姉妹たちと兄弟たちと神様の前に来て、 教えが聞くため、そしてこの一週間で神様の教えで歩けるように、いろんな日々でいろんな問題でこの世界であり、私たちはあなたの教えを受けること本当に幸いです。今日が先生の教え御言葉で、神様は聖霊たちが聖霊に一人お一人に受けるように理解できるためにです。そしていろんな日々でいろんなが試練を与えることで、私たちが勝利成功できること、本当にが神様は素晴らしいと愛の神であり、私たちがこれからあなたの前にいることで願いします。そして学級は来ない来られないのいろんなことで、兄弟と姉妹たちが守ってください、覚えてください。そして満たしてください。私たちも今日がここの前におるので、理解できるように私たちの目を開けてください。心から神様のお名前、イエス様のお名前、お祈りを感謝します。アーメン、
アーメン。それでは皆様ともどもに祈ってまいりましょう。1分間お祈りをしてまいりましょう。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1:9-23、新約聖書の305ページ、コリントの信徒への手紙1:9-23です。
聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1:9-19。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷となりました。より多くの人を得るためです。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法のもとにある人には、私自身はそうではありませんが、律法のもとにある人のようになりました。律法のもとにある人を得るためです。私は神の律法を持たないのではなく、キリストの律法のうちにあるのですが、律法を持たない人には、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人には弱い人になりました。弱い人を得るためです。すべての人にすべてのものとなりました。ともかく何人かでも救うためです。福音のために私はすべてのことをしています。 福音に共に預かるものとなるためです。以上です。
続きまして使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A、 賛美歌93:4-1a をお開きください。あ、皆様お起立ください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。牧会祈祷並びに宣教、福音に共に預かるためにと題して、西野智子牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。永遠の愛をもって私たちを愛していてくださる神様、あなたの愛の御手の中に私たちをいつも守り導いてくださっていることを感謝をいたします。そして今日もこのところに私たちを導いてくださり、共にあなたを礼拝できるこの時を感謝をいたします。あなたはいつも私たちと共にいて、私たちが弱り果てる時もそばにいて力を与えてくださることを覚えて感謝をいたします。この世の日常の生活の中にあって、私たちは多くのことに弱り果て、また思い患うことも多く、さらには果たさなければならないたくさんのことのために疲れ果てているかもしれません。どうぞ今日もお一人お一人をあなたが顧みてくださり、弱っているものを強め、慰めを与え、また癒してくださることをお願いをいたします。今日もあなたの御言葉の恵みを豊かに与えてください。そして御心をさらに深く知り、あなたの愛する者として、あなたの子供としての歩みを今週も導いていただくことができるようにお願いをいたします。多くの出来事があり、特にこの年は日本でもまた台湾でも大きな地震が起こり、たくさんの人たちが今も困難な生活の中にあり、また救援の復興の手が差し伸べられています。主をどうぞそのところにある被災した方々を、また被災地を助ける方々を、今日もあなたが憐れんでくださり、慰めと力を与え、救援や復興のための働きが進められていくことができますようにお願いをいたします。何よりも悩み、悲しみ、また困惑している不安の中にある方々を、あなたが顧みてくださり、 必要な助けと慰めと励ましを与えてくださるようにお願いをいたします。私たちもこのために祈り続け、またあなたの導きに従って助けの手を伸べることができるように、私たちをも顧み導いてくださることをお願いをいたします。また多くのところで争いや戦争が続き、苦しみの中にある方々を覚えます。主よ、どうぞ今日もあなたがその苦しみや不安の中にある方々を憐れんでくださり、必要な助けとあなたの慰めを与えてくださるようにお願いをいたします。そして何よりもこの争いを起こしている指導者たちがあなたを恐れることを覚え、自分の欲や自分の利益ではなく人々の平和と幸いを考えることができ、争いをやめることができるように、そのところにも主よ、あなたが届いてくださるようにお願いをいたします。私たちが苦しみの中にある人々を覚える祈りをどうぞ受け入れてください。また世界の多くの悩みや悲しみのためにあなたの御業がなされるようにと祈るものとしてくださることをお願いをいたします。私たちも弱くまた足りないものですが、あなたに信頼し、あなたから力をいただき、御心がなるように、あなたの御業が進められるように祈ることができるものとして導いてくださることをお願いをいたします。私たちの周りにおられる方々をどうぞ覚えてください。家族や兄弟、親戚、職場の同僚、あるいは学校の同級生たち、いろいろな人との出会い触れ合いがあります。特に新年度新しい歩みを始められた方々もおられます。神様、どうぞ私たち一人一人がいつもあなたの霊に満たされ、また必要な力と知恵をいただき、あなたの命に豊かに生かされることができますように、そして私たちと出会う人々があなたの恵みとあなたの愛に目が開かれ、そこに導かれることができるようにお願いをいたします。私たちが自分の弱さや足りなさにばかり目を向けることがなく、このような私たちを愛し、命を与え、また私たちを通してあなたの祝福を人々に伝えようとするあなたの御業のために用いてくださることをお願いをいたします。教会の建てられている地域を顧み、子どもたちのための働きを祝福してください。この教会に導かれた子どもたちとその家庭があなたに覚えられ、あなたの恵みを心に留めてあなたに向かうことができるように、今日もそのお一人お一人を、そのご家庭を顧みてくださるようにもお願いをいたします。私たちの今日の礼拝をあなたが受け入れ祝福してください。またいろいろな事情で来ることのできない在宅や施設におられる方々の上にも、あなたが豊かな恵み祝福を与えてくださり、お一人お一人がそれぞれのところであなたを見上げ、あなたに信頼して歩むことができるように顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙から、クリスチャンの歩み、その生き方についていろいろと教えられてきています。問題のあった教会のその問題を解決し、与えられたイエス様による命の恵みに生きるようにとパウロはこの手紙を書きました。そして前回から見ていますこの9章のところでは、パウロ自身の信仰の生き方、福音によって生きているその姿勢をこのところで伝え、どんなにか豊かな恵みの中に自分が生かされ使わされているかということを伝えています。 この9章の前半のところでパウロは自分はイエス様から使徒として召され使わされているということ、そして使徒として受けるべき権利報いがあるはずだけれども、私はあえてそれを用いないでこの福音を述べ伝えてきた、キリストの福音が妨げられることなく伝えられていくために私はそうしていると言いました。そしてそれはただ委ねられた務めだから果たすというだけではなく、この与えられた命の恵みを日々経験し、その命に生きているパウロは、私はそうしないではおられないからしているのですと語っているんですね。そしてイエス様から使わされた使徒、福音を述べ伝える宣教者としての歩みをどのようにしているかということを、今お読みしたこの19節からのところに彼は詳しく語っています。彼はここでより多くの人を得るためにすべての人の奴隷となりましたと言います。奴隷というのは人に仕える、そういう仕事です。主人のためにいろいろな働きをする、そういう身分の人のことを指しています。パウロは他のところでキリストの奴隷という表現も使ったことがありますが、すべての人のために私は使えるものになった。彼は教えることのできる教師としての知識や、あるいはその資格を持っていたと思われますけれども、彼はここでは何かの教えを教え、人々がそれを受け入れるように説得するのではなく、その一人一人がこの福音を聞いて信じて受け入れることができるように使えるものになっていると言うんですね。彼は一人でも多くの人がこのイエス・キリストによる福音を信じ受け入れ、神のものとされる、救われるということを願っていました。そのことをこう具体的に続いて挙げていきますが、ユダヤ人にはユダヤ人のようになった、立法のもとにある人には立法のもとにある人のようになった、立法を持たない人には立法を持たない人のようになった、弱い人には弱い人になったと言っているんですね。パウロがこのイエス様による福音、イエス様が十字架で私たちのために死なれ、そしてそこから復活されたことによって私たちに神様と共に生きる永遠の命を与えられた、それまでとは違う生き方を与えられるというこの知らせ、福音を伝えていく、その相手の人たちは同胞であるユダヤ人もいました。最初の頃はユダヤ人の街道やユダヤ人の集まるところに行ってイエス・キリストのことを伝えましたけれども、イエス様は彼を異邦人、ユダヤ人ではない人たちに使わされていたんですね。パウロはそのことをよく分かっていました。ですからそこには律法のもとにある人、律法を持たない人ともいたんですね。ユダヤ人以外の人でユダヤ人と同じようにこの神様を信じ律法を守ろうとする人たちもいました。ですからここでユダヤ人、イスラエル人と言わずに律法のもとにある人というふうに言っているんですね。イエス様は、神様がイスラエルの民に与えられた律法を完成するために来たと言われています。人の弱さや限界のために神様が与えられたさまざまな儀式や礼拝の形、それらを完全に完成してイエス様によって神様と共に生きるものに変えられる。ですから律法のもとにあっても律法を超えたイエス様による祝福があるわけですね。けれども律法を信じ律法を守って生きている人たちにはその人たちと同じようになりましたと言っています。また異邦人と呼ばれるユダヤ人にとっては外国人の人たちには 律法を守ることはありませんから、律法のを持たない人たちのようにしたと言うんですね。そして弱い人たちもいました。信じようと思ってもなかなか信じられない、あるいはわからない、できない、いろんな人がいたと思うんですね。パウロはここでは弱い人のようにではなく、弱い人になったとあります。パウロ自身も自分の弱さ、欠点というものを受け入れ、同じだということを彼は表したと思うんですね。何々のように、彼らのようにとパウロは表現していますが、それはどういうことでしょうか。彼らと同じように律法を守ること、あるいは律法にとらわれずに生きること、ユダヤ人の生活習慣を守って生きること、そういうことを全てが含まれているかもしれませんけれども、このパウロの言葉を見ていると、律法のもとにある人と律法を持たない人というこの2つの生き方だけを見ても、全く違う考え方、生活の仕方であるということがわかると思うんですね。彼らのようになったというのは、その一人一人違った人たちを理解し、その人たちの生き方を尊重し、彼らに語りかけていった、伝えていったということなんですね。違いを受け入れて、違う人たちと一緒に生活し歩んでいくというのは難しいことです。私たちのこの日本人社会、日本という文化の中でも地域による違いがあったり、あるいは世代年代によって考え方や習慣が違ってきています。そういう人たちにこのイエス様のことを伝える、福音を伝えていく難しさがあると思うんですね。けれども、その一人一人を大切に思い、その人たちの生き方を尊重し、否定することなく、その一人一人と接していく、その中でパウロ自身が与えられたイエス様によるこの福音の素晴らしさ、その恵み、誰にでも与えられるこの命の恵みを彼は伝えていったんですね。それは最後のところにありますが、すべての人にすべてのものとなりましたと表現しているように、そしてそのことが何人かでも救うためです。得るためという表現も使っていますが、それは彼らがイエス様のものとなるように、イエス様によって与えられる命で神の子供、神の民として祝福を受けていけるようにということを願っているんですね。そしてパウロの、あるいは弟子たち、人たちによってこの福音の恵みを伝えられた人たちも同じように伝えていきました。それはイエス様がこの世に来られ、イエス様がこの世のどんな人たちとどのように接していかれたかということを見るときに、パウロも他の人たちも同じようにしていったのだなということがわかります。そしてこの生き方、この福音を伝える彼らの姿勢は伝えられていき、同じように宣教者として神様に用いられた人たちも使って、そこに生きていったんですね。私は中国に関心を持っていましたが、今から150年以上前に中国に宣教師として使わされたハドソン・テイラーという人の話を中学生ぐらいの時に読みました。この人も神様から中国に行ってイエス様のことを伝えるということを使命として与えられて出て行ったのですが、そこで働きをしながら同じような使命を与えられた人たちと共に団体を設立し、広く中国の各地にイエス様を伝える仕事をしていきました。その時にこの人が特に大切にしていたのは、中国人と同じ服を着て、同じようなものを食べて、同じような生活スタイルをしていくということなんですね。 当時はイギリスをはじめとするヨーロッパの国々が中国と不平等条約を結び、自分たちの有利なように貿易やその他のことを進めていました。宣教師たちもその機会にこの国に入っていたわけですけれども、ハドソン・テイラーという人はそういう自分たちは何か優れている、自分たちの言う通りにすればいいというような高慢な態度ではなく、その地の人たちと同じものを着て、同じようなものを食べ、同じように生活していくということを選んでいったんですね。そこにイエス様がこの世に来てくださり、人として私たちと同じように疲れたり飢え渇いたりしながら神様の御国のことを述べ伝え、人々を癒し慰めていった姿に重ねて見ることができます。それがパウロの言うこの福音に預かる者の生き方なんですね。パウロはここでユダヤ人のように、律法のもとにある人のようにと、彼が出会ったいろいろな人たちのことを語っていきますが、それは福音のために私はすべてのことをしていますというこの彼の一言に集約されると思うんですね。福音のためにすべてのことをしていますというのは、彼がイエス様と出会ったことによってこの福音を与えられ、福音による命に生きているということ、そして常にこの福音の恵みに、その命に生かされて、この福音を伝えるものとしての使命を果たしているということなんですね。パウロのように徹底するのは難しいと思うかもしれません。またいろいろな考えや習慣、価値観の人たちと出会って、その中で自分の信じているもの、この素晴らしいイエス様による福音の恵みを伝えるのは難しいと感じるかもしれませんけれども、私たちにはイエス様を信じ、この福音を受け入れたときに、神様と共に生きる永遠の命が与えられています。そしてイエス様は約束された聖霊を信じる人たちに与え、その生き方、その歩みを続けることができるようにしてくださっているんですね。使徒の言行録やパウロの手紙を見るときに、彼が聖霊に導かれてとか、聖霊によってということが出てきます。私たちも同じようにこのイエス様によって福音による命が与えられている、その命によって新しい人生、生き方に導かれている、いろいろと違った人というのはどんな人にも同じように与えられるということをパウロは知っており、その人たちのために仕えていると言っているんですね。私たちも今同じようにこの命の恵みをいただいて生かされている、そしていつも教え、導いてくださる、守ってくださる聖霊が与えられ、共にいてくださる、この歩みを私たちも導いていただきたいと思います。そして福音に預かって福音に生きている私たちには、日常のすべてのことにこのイエス様による命の恵みを聖霊が表してくださり、そして私たちを通して伝えられていくんですね。自分の弱さや欠点、できているできていないではなくて、私たちをこの命に生かし用いてくださっている、私たちの生活のすべてを祝福し、私たちを通して多くの人を祝福しようとしておられる神様の恵みの中に生きる、そのような歩みを導いていただきたいと願います。お祈りをいたします。福音のために私はすべてのことをしています。福音に共に預かるものとなるためです。 私たちを愛し、御子イエス様を遣わし、私たちのためにその命をもってあなたのものとしてあがない罪を許し、あなたのものとして生きるその命を与えてくださっていることを感謝いたします。パウロがすべてのことが福音のためと言ったように、私たちも生かされている毎日がすべて福音を表し伝えるためのものとして祝福されていることを信じて歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、献金へと続きます。献金は私たちの献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意になる方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌458番、信仰こそ旅路よ。賛美歌458番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを西村さんに捧げていただきます。
福音のために私はすべてのことをしています。福音に共に預かるものとなるためです。と主の神様、皆をあがめて感謝をいたします。御前にこのように集まり礼拝を捧げることを許してくださり感謝をいたします。神様、どうぞ私たちが聖霊に導かれて日常のすべてのことにおいて福音を表すものとしてくださいますようにお導きください。神様、さまざまな事情で心狂うことのできない方々もいたことを思いますが、どうぞそういうの方にも等しく恵みを与えてくださいますようにお願いをいたします。そして今から感謝にあふれ献金をいたします。どうぞこれを神様のご用のためにお用いください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。献金をお伝えします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西名智子牧師に祝祷を捧げていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがお一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。